今の、まあ、竜蔵寺四天王みたいな、後世の評価絡みではあるんですけど、よく言われる天下三梅神とか天下三名将とかいう言葉があって、直江兼続と小早川隆景と、長島直重っていうのは何年か前にちょっと知ったんですが、あの有名な逸話はその大気と知恵と勇気がそれぞれどこかが欠けるみたいなところを秀吉に言われたっていうような逸話もあったりとかするんですけど、最近ちょっとこれもちょっと、ね、インターネットの話で大変恐縮なんですけど、鍋島直重が天下三梅神に入るものかみたいな書き込みがあって、堀のことを挙げてる方とかもいらっしゃったりとかして、そもそもこの天下三梅神ってその昭和40年ぐらいにちょっと流行った言葉らしいみたいなことも見たんですけど、その後世の評価なんでどうでもいい話かもしれないんですが、あの先生が考えるその天下三梅神三名神誰がふさわしいのかといったところをちょっとお話伺えればと思います。よろしくお願いします。
あの天下三梅神 の, あの、直江、小早川、そして鍋島というこの3人の話はこれは出所は葉隠れですから、あの身びいきだという人が多いんですね。で、あの堀を入れるのはあれは一番大元は何か分かりませんけど、分かりませんか、私がちょっとあの調べてないですけれども、あの人口に解釈しているのはあれは名称原稿録です。で、名称原稿録はこれは、幕末から明治になって成立したもので、でいろんなその江戸時代も主に江戸時代の、そういう武変話だとか軍記物をからあの選んで、作られたものですから、信憑性というのはこれ葉隠れの方が高いぐらい、まあ、あの成立年が分かってるだけありましてね、だと思うんですよね。で、この天下三梅神にどうして鍋島直重が入るんだというのは昔からまさにその鍋島嫌い、鍋島ヘイトがいっぱいいますから、鍋島竜蔵寺ヘイトがいますから、大概言われるんで私もやられましてね、あのまさにあのかの有名な某匿名掲示板で、何を言うかというと、本当に下り顔でね、天下三なんとか三大なんとかというのはこれは、二つまでは誰も文句が言えないものであると。で、あの、三大稲荷ってどこですかね。三大稲荷は伏見は絶対間違いないよね。で、二つ目どこですかね。で、もちろんその私らは有徳稲荷が入ると思いますよね。で、それは有徳稲荷を言う佐賀の人間は有徳稲荷を言いたいがために、入れるんだと。だから三番目はいくつでもあるっちゅうんですね。うん、もう3番目はもうこれはもう、三大なんとかを言うやつだけの数だけある。だからその鍋島直重はその3番目だというようなことを言うのがいますけれども、実績からいくとこれはもう間違いなく直重がトップなのは間違いないというのは、生き延びたということで、ですからこの3人も挙げていいと思います。直江は持ち上げられすぎだと思うん でその代わりに掘り入れたっていいんじゃないかというぐらいが私ですね。で、小早川隆景を陪審の席に出ていいのかなというようなこともありますが、小早川隆景が生きてる間は毛利を立ててたからそれでいいと思います、はい、そういったところでちょっとあのかなり崩れた話になりましたが、
戦国時代 その村の様子っていうのが少し興味がありまして、あの、まあ、ご存知 あの藤木久志さんの戦国の村をよく読んでるんですけども、まあ、今年先生と宅の方に行って竜蔵寺宗近の墓などをちょっと山奥で発見しましたけど、そこのおばあさんが言ってたのが、もともと戦火を逃れるような形で亀になんか財宝みたいなんじゃないけど入れて山中に埋めてて、でそれをあのまあ戦後になったらちょっと見つけてしまった住民の人が掘り出して売り払って宴会されるというような話もありましたけど、戦国の村を行くのを近畿の方でも何か戦乱が起きると山上がりというか家財を持って山に逃げて砦に まあ、簡易の砦を作って埋めて避難するというようなことが書いてあったんですけど、佐賀の戦国時代においてもまあしかるべくそういう自力で防衛策というのがあったと思われますでしょうか。
間違いなくあったとは思うんですよね、ただそれが証拠立てるのがどうしたらいいのかというのがまだ何も手つかずなんですが、それこそですね1970年代ぐらいまでは本当にもう日本の戦国時代の合戦だとかそういった戦乱の状況は、もう武士、その周辺がちゃんちゃんバラバラやって、でいわゆる百姓なんていうのは曹孫なんていうのがこれが知られてきていることもあって、その自衛して、そういったこととはあまり関係ないような、形のように言われてたい、ですけれども、ですからその城攻めだとか、そういったものはこれは武士だけでやってるような、イメージがあったんですが、まあ、実はそんなことはなくてと、まさにその城にその領主がその領民を保護する意味合いで城に籠城させると、一緒に籠城させる、まあ、それは合戦の規模が小さいからそういうことができたというような規模というか機関的なものですね、いうようなことがあるし、でいろいろそのあたり調べが進んでいくと、そういう農村部というかそのあたりの自治あるいはその自主独立性が高くて、で村の城というものを山城ですね、避難所を持ってて合戦になったらあそこに逃げ込むと、逃げ込むどころか攻められたらそれを撃退するなんていうような事例がたくさん、研究が進んでいる、近畿関東のあたりのでは分かってきてるわけです。で九州の場合、肥前の場合はどうだったかというのがこれがなかなか難しくて、というかまだやっぱりこういうのはマンパワーで資料を読んでってやらなきゃいけないわけで、それがなかなかないわけだ。でただフロイスの日本史だとかイエズス会関係のものなんかでもその、西九州の合戦で、そういう城にこもるというようなものが出てきてますから、事実はあったんだと思いますね。では戦国肥前の農村がどういった存在であったのかというのもこれは調べていけばいろいろ出てくると思います。ですからこの辺りで東国の戦国史をバリバリやってらっしゃる現役の研究者の方がそろそろこちらの方に触手を伸ばしてこられて、ですから二坂峠の合戦あたりも実はあれは有馬を大友が動かして云々ではなくて、現地の、農村その村が有馬に着くか龍造寺に着くかということで、有馬方から龍造寺方に寝返ったことで、それに対して懲罰的に有馬が攻めてきたのを、龍造寺が叩き返したと、どうもそういうことらしいというのが、松浦の方に残っている古文書で確認できたというような話があって、ああこれはもう、そういう意欲的な研究者の方に、これは肥前佐賀の戦国時代も草刈り場にされてしまうなと言って、素人の私なんかは非常に、残念というかちょっと、そういうのは非常に僭越な言い方になりますけれども、新しい、発見がいろいろ出てくるかなというようなところですね。そういうことでよろしくございましょうか。
中西先生、長時間の応答ありがとうございました。